皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
奥田ひとみと
下村静子でお届けしてまいります。さて、環境市民は京都グリーン購入ネットワークという、グリーン市場を作ろうとちょっと難しい言い方してるんですけれども、企業と市民と行政が一緒になって、その企業の活動そのもの自体がね、環境を大切にしたようなお商売ももちろん、その社会的なその活動も全部ね環境を大切にしたようなものに変わっていく、ような社会を作っていこうということで活動してるんですね、で今京都の、府内でだいたい120とか30ぐらいの、事業者さんが参加、事業者さんと団体が、それから自治体もですね含めて参加をしてくださって活動しているということなんですが、その中でも社員食堂で地産地消を進めようというプロジェクトがあります。で先週はその話をちらっと伺ったんですが、今週もまたゲストとして村田製作所さんにお越しいただいているのでお話を伺っていきたいと思います。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境を大切にした街づくりに取り組む方々にお越しいただいております。このコーナー、先週に引き続きまして株式会社村田製作所環境部環境推進課細見恵子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週村田製作所の社員食堂で地産地消のメニューを出されたという話を聞いて、でその出される数がですね、2000食近い量を出されているということで、これはすごいなという話をしてたんですよね。で中で面白かったのが、舞鶴さんのブリ、これを出されて結構社員さんにも好評だったという話だったんですね。お魚への珍しいなって言ってたんです、お野菜とかも出されてたんです。
そうですね、お野菜も出していただいてるんですが、京野菜もなんか若干こう高いイメージがあるんですけども、実は今野菜の種類っていっぱいあると思いますので、特別結果的なんですけども、特別なその取り組みをしなくても、意外とその時に旬のものでもしまた安いものっていうのをうまく見つけてくると、府内産のお野菜をいただくっていうことはそんなに難しいことじゃないなっていうことも、業者さんがおっしゃってましたね。
ああ、そうか、その季節外れのものを無理やり集めようと思うと、いろんな遠いところから集めてきひんかったら、集まらへんことあるけれど、でも旬のその季節のもので、で安くて美味しいものっていうことになると、気がついたら京都府内産であるって、
いうことだったみたいですよ。
考えたらでもそうですよ ね。私らでも八百屋さん行って買うので、あ、もうこれ今日安いよ、美味しいよって、もう旬やしって季節のもんよって言われたら、どこさんって言ったら京都のものだったりとかっていうのとね、なるほど、そうすると、お野菜の場合はそうやって、さほど苦労しなくても、
ただ野菜、お野菜っていうのはちょっとメイン料理っていうのはなかなかなりがたいものっていうか、なので薬味とか、サラダの一品とか、そういう形の脇役的なものであったのかもしれないですけども、その期間中、その昨年10月から12月その3ヶ月間で考えて通して統計を取ってみると、ほぼ毎日府内産の野菜が使われていたというところだったみたいです。
すごいですね、毎日何かが出てたと。
そうですね、王道の薬味とかそういう時もあったと思いますけど、
副菜とかね、そういうことでね、でもそれは社員の皆さんにしたら、普段はあんまり気にかけへんことなんだけれど、その期間、こう意識してもらうことにはつながったんじゃないかなって今一瞬思ったんですけど ね、
だといいなと、 それは思いますね、本当に。はい、
どうですか、今一つはね、そのさほど難しいことでなかったっていう話もあったんですが、うん、逆に、はい、なんか、
うん、
始めるまではこういうことが実は心配やったんやとかっていうようなことってあったんですか。は
い、そうですね、まあ、業者さんにいろいろお話を伺っていると、まあ、やはり先週も申し上げましたが、うん、2000食を、まあ、毎日提供していただく必要があると、となるとやっぱりその食材は確実に仕入れないとダメやということがありまして、なのでそのやっぱり、例えばそのブリを仕入れる時も本当に入るのかっていう心配もされてたと思いますし、実は初め生のブリを入れていただこうという企画をしてたんですが、ちょっと試験のために入らなくなって急遽ちょっと入れ替えていただいたっていう経緯もございまして、まあ、最終的にはまあ冷凍のものをいただいて、でもそれでも十分美味しかったんですけども、なのでやっぱりその安定供給っていうところらへんは一つの大きな課題になってくるのかなっていうふうに聞いてて思いましたね。
これからもし他の、ね、企業さんでも取り組もうと思われた時には、はい、そういうふうなところも留意した上での対応っていうのが求められるだろうってことですよね。逆に良かった点とかってありますかね。
そうですね、まあ、私が一従業員として、まあ、食事をいただく立場であれば本当に単純に美味しかったと、安くて美味しいものをいただけたとそれが何よりやったなと思うんですが、うん、まあ、業者さんのお話では実際にその、まあ、これブリの話にまたなるんですが、うん、やっぱ新鮮なものは調理もすごくしやすかったと、それはまあ本当にそういう調理業界の方しか分からへんようなことやるなと思うんですけども、なんかこうやっぱり臭みっていうのが全然違う、あとなんか切りやすいんですって。それもなんか分からないことですよね、
面白いですね、私たちね、いろいろそういうことが、新鮮な食材を扱うとね、分かるっていうことがあるんですね。まあ、社員食堂でね、地産地消を進められるという話をいろいろ伺ってきましたけれども、はい、まあ、村田製作所さん自体環境の取り組みさまざまにされていて、なんか奥田さんも見つけたんですね。は
い、そうなんですよ、うん、ブログで、はい、まあ、森林の何か活動されていて、特に何か野菜のパウンドケーキの写真がもうすごく美味しそうな写真が、
はい、なんで森の取り組みとパウンドケーキなんですか。
そうですよね。森の取り組みは、まあ、そのもう本当にそのままなんですが、村田の森といいまして、まあ、温暖化防止に少しでも寄与できる、あとはまあそのなんでしょう、従業員のそのなんかこうちょっとリフレッシュにもなればいいなっていう形で、その取り組み、森林保全活動を、2007年から始めているんですが、
はい、
でその取り組みの、まあ、一環で今奥田さんがおっしゃってくださったケーキ作りの方は、まあ、森の活動だけではなかなか従業員たちがついてこれないので、まあ、そんなに木こりではないので私たちがで、それにこうちょっと楽しいことも一つプラスアルファでできたらいいなっていうので、そのいろいろイベントも重ねた活動を続けているんですが、今回はそのこれも地産地消につながると思うんですけど、地元亀岡でやっているんですが、亀岡さんでその近くで採れたお野菜を使って、そのケーキ作りを地元の婦人ご婦人のお姉様方に教えていただいたという、とっても美味しかったです。
あ、じゃあその亀岡で、はい、その場でケーキ作りを、
そうなんですよ、乗り言ってさせていただきました。
で作ってその場で食べると、
いただきました。焼きたて美味しかったです。
それを見た、
うん、そうなんですよ。
ありがとうございます。
私もいただきたかった
また次回機会があれば、
はい、お願いします。
そういう、まあ、環境の活動でも、はい、社員さんだけじゃなくて、はい、その社員さんの家族も一緒になって参加できるようなものを考えていらしたりとかするんですね。
本当に、まあ、結果往来だったかもしれませんが、本当にそうですよね。これはその子どもさんたちがもうもちろん参加してくれているので、まあ、その親御さんたちはまあ子どものうちから自然にちょっとこう触れさせたいみたいなことを言って一緒に参加してくれる従業員たちもたくさんいますね。
はい、ね、これからますますいろんな、さらに環境教育活動みたいなのね、もされていますし、はい、子どもたちへの環境学習みたいな ね、はい、プログラム提供されたりとか、村田さんのところには村田製作君が何しろいますからすんごい子どもたち大人気ですよね。
はい、ありがとうございます。
私も、まあ、以前、ね、一緒に写真撮らせてもらって はい、ということでまだまだね、あのいろんな取り組みを進めてくださることだと思いますけれど、またあのぜひラジオにもね、
はい、
登場していただけたらと思いますので、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。株式会社村田製作所環境部環境推進課の細見恵子さんのお話でした。ではここで1曲お聴きください。
松岡直也さんで A Farewell to the Seashore です。ではここで環境市民からのお知らせです。
はい、
環境市民は今年で設立2周年を迎えます。
20周年。
ごめんな
さい、2週間は短いと思う。20周年、はい、
はい、20周年で、はい、それを記念してセミナー原発のない社会へパラダイムシフトしようを開催します。
はい、
日時は6月17日日曜日午後3時から4時半まで。場所は宮古エコロジーセンターです。定員は100名、参加費は無料です。セミナーの終了後は交流会を行います。時間は4時半から6時まで、参加費は500円です。なおセミナーに先立って環境市民の通常社員総会も開催します。会員でない方も参加していただけますので、ぜひお越しください。お申し込みお問い合わせは環境市民075-211-3521 075-211-3521 までお願いします。
はい、まあ、あの対談みたいな形で、環境市民とは深い、関わりのある、まあ、理事でもあるんですけれども、京都大学の環境経済学の上田和弘先生と、それから環境市民の代表の杉本育夫とで、まあ、いろいろこれからの社会ね、どういうふうな社会を私たち目指していくべきなのかっていう風な話もね、じっくりとしようかなと思っておりますので、ぜひたくさんの皆さんに参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。さて細見さん、
はい、
2週間にわたってありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、このラジオはブログにアップされますので、
はい、
ぜひ皆さんで、
はい、
あの宣伝して聞いてもらうように、
はい
はい、あの社の皆さんにも宣伝を、
わかりました、帰ったら早速、
はい、よろしくお願いします。ということで環境市民のエコまちライフ、そろそろお別れの時間です。では今日はこの辺で
さよなら。